いや、黒川さん、なんとですね。
はい。
友達というテーマあったじゃないですか。
うんうん。
なんと。
増えました。
友達いないと思ってたんですけど。
うん、言ってましたね。
高校の頃の友達から急に会おうっていう連絡が来たんですよ。
お、もしかして、この配信聞いてくれてたパターンですか？それは。
奇跡の、教えてもないのに。確か高校の友達もいなくなったと思ってたんですけど、
うん、確かに
久々に連絡があって、今度その人とその人がもう一人誘っ何人か誘ってみ行ったみたいなんですけど、予定ついた人が一人いて、うん、なんか3人で会うみたいな感じ、
いいじゃないですか。
まあでも確かに思い返したら、よくあのうちの高校の時って駅から15分ぐらい歩くところにあって、
うんうん、
基本なんか、電車が一緒になるんですよ。なんか、最寄りは住んでるとこ違うんですけど、
うんうん、
結局駅に着く時の電車って一緒で、
うんうん、
まあだから大体、なんか一緒になるんですよ。
うん、
駅降りて合流するみたいな。特に約束は決めてないけど合流して、みたいな感じになってて、で、よく、その時合流して、学校まで行ってた。多分一番行ってた人。
なんかあったのかな？急に連絡するって。結婚するとか？そういうんですかね。
いやー、どうなのか、分岐点わかんないけれど。そう。一回連絡来て、一回据え置きして、
うん。
翌日返し、じゃあ、っていう。
据え置きした背景を聞いてるから。なんかあるんですか、そこには。
いや、なんか、一日経って、まあ、会ってもいいかって思ったら会おうって思って。
うんうん、
一日経ってもなんか会う気もなかったら、あの、このままするしようって思ってたっていう。
はい、はい。
でも会ってみようかって思ったんで、一日経っても、その気持ちでは変わらなかったんで、会おうっていう。感じしまして、
いや、よかったですね、はい、友達が増えて、
友達
増えたっていうか、いたって
いました
いましたね、
いましたっていうのと、まあどうかな、うん、登校とか、まあ確かに一緒に勉強会とかもやってたなって思って、そういう、イオンとかで、なんかイオンのフードコートとかでやってたなって、
それを友達言うんですよ。
そうか、友達だったか、なんか
友達ですよ
っていうのがあったんで、うん、まだちょっといるかもしれないなと思った。
いやー、やっぱあれです、どれだけ橋本さんが厳しい友達認定をしてるのかがよくわかりません。
ほら、あれです、高校の友達はいるんですか？
いないっすね。
あれ、いないじゃないですか。
ちょっとね、高校がね、ちょっとあれだったんだよな、あんま、
あ、黒歴史。
いや、別にそんなことないんですけど、なんかあの、あれだったんですよね。指定校推薦が多い学校で、
うん、
なんか僕、受験組だったんですよ、珍しく。
うん、
なので、なんか大半がなんかこう、
うん、
受験期間とかの一番こう、熱い時間に一緒にいなかったっていう、やつらばっかで、
うんうんうん、
あんまり、そう、なんか部活まで、大学だから高校2年生終わりぐらいまでしかちゃんと遊んでなかった。それ以降は全然連絡も疎遠になって勉強してたので、なんか死因が決まって大学行ってもあんまり連絡取ることせず、
うん、
でしたね。だから今あんまり大学、高校の時の友達は連絡取ってないです、ほとんど。中学校までか、中学の友達か大学の友達しか、
うん、
あれですね、連絡取らないですね。
そこは抜けてるんだ。
うん、抜けてます。別になんか悪い印象はないですけど、別に通る必要性もないしなと思って。
声かかったら行くんすか？なんか、
いや、行かないんじゃないかな、あんまり。
あれ、
別に行ってもいいけど。2年ぐらい前に1回連絡来て、久しぶりに、
うん、
あ、横浜で飲みましたよ。 言われ、なんか子供生まれるんだって言われて、あ、そうなんだっていう話はできなかったんですけど。そうそうそうそう。
俺コンサル行ったんだぜみたいな感じでマウント取ったりしないんですか？
いやー、話してないかな、その話はあんま。
ええー。
したかな。あんま覚えてない。でもその子もそいつ優秀なんで、
うん、
なんか結構大手のあれ言ってましたよ。就職しましたよ。うちのさ、進学して子が結構知らん大学だったり、専門だったり、うん、なんか、うん、いや、有名なとこなんだけど、絶対お前大学途中辞めてるだろみたいな、だから多分実力不相応で消えてってんだろみたいなやつらしかいないと思ってるんで、うん、ら彼らは別に連絡取っても面白いことなさそうだなと思って、取って
る、うん。なるほど、
はい。悪い印象はないですけど。
はい。じゃあ、
そんな。
また会ってきますよ。
ぜひぜひ感想を聞かせてください。その人に聞いてください。
はい、
友達だよねっつって。
まあ、とりあえず なんで連絡してきたかって、なんでスカウトしてきたかっていうのは聞きますよ、とりあえず。
うーわー、ちょっと聞き方大事ですよ、それ。
いや、その人がスカウト打てない可能性もあるし。
うんうんうん。
はい、
わかりました。
いやー、でも、さっきはお疲れ様でした。
いや、本当に。お疲れ様でした。ありがとうございます、本当に。
いや、ちょうど、さっき、黒川さんと一緒に仕事、仕事をしてまして、依頼を受けて、新卒、まあ、これから、今、就職活動中の新卒か。
うん。そうです、そうです。
の、グループディスカッションっていう、まあ、会社の選考の、まあ、選考官をちょっとお手伝いしてきましたっていう。
そうそうそうそう。いや、本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ、稀に人足りなくなるんで非常に助かってます。どうでした？率直に新卒の子たちって。
いや、僕もなんか途中で送ったと思うんですけど、
うん、
最初30秒で、ああ、全員アウトだって思ったっていう。
で今回期ね、あんま良くなかったんだよな。まあでも、あれなんですよね。僕は今年入って、まあ、いつから、6月ぐらいからやってるんですけど、今年は。今回が多分一番ひどかったなっていう感想ではありますね。
うん。
うん。なんか、うん。100円ひどかったんだよな、今回。
うん、
まあでも、全然います、ああいう子たちは。
うん、
いますし、なんなら1個前の年の子たち、今でるこう就活終わってるような子たちのゾーンでも、うん、あの子たちの喧騒ないぐらいのレベル感の子たちっていうのは、
うん、
まあまず結構いて意外と、
うん、
そうそうそう。だからなんかその優秀な子を僕は見てたんで、うん、今回の子と比較するとやっぱこんなに就活生でも差が出てるんだね。まだだって夏前のインターンの時期なのにこんなに差が出るんだぐらい、
うんうんうん、
ちょっとやっぱり驚きとか学びはあったりしますね。
夏前のインターンってなんか
前より早期
差がつくってあるんですか？
その差がつく要因についてはそんなないと思うんですけど、何かしらその子自身が動いてたりとかするとかそういう話だと思うので、
うんうんうん、
なんか想定されるものはあまりないんですけど。
なるほど。あれか、まあ、就活生っていうと就活生でもないんね、今回のは。
そうそうそう、インターンなんで、
インターンのための参加するための選考で、
そうです、
まあそのインターンに参加して、まあ成果とかいろいろ経験積んで、それをもエピソード持って就活に行くっていう、
そうそうそうそう、
前座みたいな。
でもあるし、最近はインターンからの内定は結構主流なんで、うん、もう就活みたいになってる感じは若干ありますけどね。
うんうんうん。
うんうんうん、まあでも身の割にはなんか結構こう。ですね、ひどかったって言い方あれですけど、
うん、
なんか学生さんらしい感じはすごかったですね、
うん、
今日、
うん、
なんか若さとかありました？見ててそんななかった？
いや若いなって思いました。
思い
ました。僕いつも、まあ、中途採用という、まあ、20代から60代まで、
うん、
幅広く見ているんで、
うん、
すごい顔が若いなって思いました、単純に。
そうですよね、それはそう思いますよね、 ちなみに、橋本さんはあの時、いわゆるこう、大学の3年生の夏休みぐらいで就活してなかったと思うぞ。前、そんな話した記
あ、
憶
そう
がある。
です。してないです。
の、今、今回の彼らのこう就活を見てみて、自分と比較してどうですか？
比較すると、もうその時点で動いてるから、まあ素晴らしいというエールは送りたいですよね。僕は
確
多分その時期はずっと部活をやってたので、
かに。はい。
はい。今から半年後ぐらいにようやく動き出すっていう感じだったんで、なんか意識は高いんだろうなと思いました。単純に。
実際ワークやってる姿はどうでした？
これは多分いろんな仕事に通じると思うんですけど、準備不足なんだろうなっていうのをすごく感じたっていうところですね。
なるほどね。
はい。
具体的にどういう準備しておけばよかったのかなって思います。
僕ですら多分そういう対応をするのは初めてだったので、はい。最近のグループディスカッションっていう、まあ、5人ぐらいであるテーマを議論して、アウトプット、まあ、発表するっていうこの流れ。確かに、何なんだろうってなった時に、やっぱりリサーチをしたんですよ、僕も。ちゃんと。
そうだよね。
で、YouTube 動画も何十本か見て、あ、こういう感じなのねっていうのを掴んで、そう。で、事前に黒川さんとかに聞いたりとか、ヒアリングして、一応望んだわけです。っていう、なんでしょう。準備力 が足りてないんだなって、あ、自己紹介もちょっとままならないんだなって思ったのは、やっぱりびっくりしたんですよ。
ね、いや、あのことじゃ、今回ちょっと結構とっくりな気がする感じするけど、確かに準備不足感は否めないし、いや、準備不足感すごかったな、今回に関しては。すごいなと思いましたね。就活に対する価値観がちょっと変わってきたよなと思います。多分僕たちの代の就活、ちゃんと準備して、ちゃんとこう考えていかないと、すぐ落とされるみたいな時代に対して、割とここ3年ぐらいって、結構新卒の採用側が、丁寧に優しくこう、スタートの順番を、就活から内定までの順番を作りってあげてる環境づくりしてるんで、だからそれが当たり前だと思っちゃう。てか、スタートでそういう環境ばっかあるから、別に何も準備しなくてもいろいろ手はずを教えてくれるんだろうなと思って参加されてんだろうなと思って。そう、それを同じ要領で他社で回ってこられても困るよなっていうのは あるんで、就活に参加することがいいことじゃないっていうのは、やっぱり改めて考えてほしいなって、すごい学生さんには思ったりはします。ね。
ああ、まあでもなんか、確かにグループディスカッションをやるっていうタイミングが多分僕が就活生だったら今から半年後ぐらいになると思うんですけど、その時にやっぱりちゃんとうまく回せる人とかいたりはしたので、やっぱこの時期ぐらいから動いて、まあ、訓練して臨んだんだろうなっていうのを、ふうには思うんで、まあ、こういう経験を積んで成長してもらえればなと、
確かにな。
で、そこから反省を生かす人なのかそうじゃないのかっていうのもあるんで、ちゃんとフィードバックくださいって言った人もいれば、言わなかった人もいたので、
出ますよね、タイムで。いや、別にそれで評価変わるわけじゃないけど、そういうことができるかできないかで、その子の就活がどれくらいかかるかは分かりますよね。終わるまで長いんだろうなと思うし。
なので、ああ、でもそういう準備って大事だなっていうのは、なんか、すごい思いましたね。準備せずに行くっていうと、勢いとか突破力も大事ではあるんですが、はい。
確か
なん
に。
か、
それがあれば、ありますね。
でもなんか、こういう、もう突破できる人とか、するためのポイントって、 ってなんかあるんですか、黒川さんの中で。
グループワークを、それもその夏のインターンを、
まあ、グループディスカッションをで高い評価をもらえるための方法っていう、黒川さんなりのなんかポイントだったりとか。
そうですね。
てかこういう人みたいなものでも。
まあ、それで言うと、まあ、僕人事やってるからあれですけど、グループディスカッションを先行フローに置いてるってことは、一定応募数が多い会社じゃないですか。
うん
うん、そもそもねっていう。で、その会社が、普通のグループ面接とか、個別面接じゃなくて、グループディスカッションにしてる理由って何だろうっていうのを考えてほしいかなと思ってて。うん、で、ディスカッション、グループ面接だったら、別にコミュニケーション能力1対1の質問に答えられればそれでいいんですよ。個別面接と変わらないん でディスカッションするってことは、その知らない人とコミュニケーションを取って一つのワークを遂げれるかっていうのを見てて、じゃあなぜそれを見てんだろうなって思った時に、きっとインターンでその子が活躍できるかどうかっていうのを見てんだろうなっていう、
うん、
なんかその先行フローから意図をちゃんと汲み取るっていうことができるはずなんですよね、普通に考えたら、
うんうん、
っていうのを分かって参加してる子と分かってない参加してる子でまた通過率が全然違ってくる、
うん
かなっていうのは、なんでそこに選考いてんだろう、なんでこの人が面接官なんだろうっていうのは、採用とか選考フローですごい大事なポイントだと思って、これ中途も多分一緒だと思うんですよね。
うん、
部門長が面接一応一時面接出るとか、
うん、
最終役員が出てくるとかって、なんでそこで役員出てくるんだろうとか、なんでそこで部門長出てくるんだろうとか、
うん、
なんかそういうところまでちゃんと考えて採用の面接の場に来るってだけで、
うん、
全然通過率は変わるなって個人的には思ったりは。
うんうんうん、
グループディスカッションなんて特にそうだよなっていうし、別にこっちもグループディスカッションでめんどくさいから一気に足切りしたいとか処理したいってわけじゃなくて、
うん、
人事やってるってのは分かるんですけど、いい子がいたら楽しいんですよね、
うん、
面白い、 いやこの子も会ってみたい、この子通過させてみたいっていう。確かに一人一人面接する時間とかは取れないけど、グループディスカッションで一定数落とすっていうよりかは、いい子を引き出せる可能性が面接より高いかもしれないっていう気持ちもあったりするんで、
うんうんうん、
なんかもっともっと自分を出していくっていうのは通過率を上げるための一つのポイントだなと思います。
うーん、
自身も疲れてるから一気にやりたいっていう気持ちは多分ね、そんな人事いないと思うんだよな、
うん、
なんか客観的に言ってめんどくさいから一気に処理したいんでしょっていう、確かにその通りではあるんですけど、うん、やってる人事からすると結構楽しいじゃないですか、
うんうんうん、
見てて。だから別にめんどくさいっていうよりかは、あ、こんな子いるの面白いねっていうのを探しに来てる感覚なんで、
うんうんうん、
なんか古着屋でいい服選んでる気分、
うんうんうんうん、
そうそうそう、だからそれにちゃんと応えられるような子だったら全然通ると思うし、そのための目立つって言い方があれだけど、なんかそのちゃんと発信をすることとかは意識した方がいいんじゃないかなって思ったりはしますね、うん、
なるほど、
うん、
じゃあ意図を、まず意図を汲み取ると。
そうね、
うん、
てか案内とかスカートに書いてるしなっていう、そもそも、
うん、
いやどういうイベントやるからねって書いてて、そのためにこういう選考フロー組んでるよって書いてるのに、うん、ね、来たはいいもの、それをちゃんと噛み砕けてなくて、壊滅してる子たちを見るたびに、うんうん、ああなんかたかが5行6行の文章さえも読み切れないのかってなると悲しくなるし、逆にその5行6行が分かりづらいのかなって反省もするし。
なるほどな。じゃあそういった意図を汲み取って、汲み取った上でちゃんと自分の主張をしていくっていうところ。
そう、結局人事もその出てきた発言からじゃないと判断できないし、
うん、
目に見える姿勢をしか判断材料がないから、
うん、
何かを出してもらわないとこっちが判断材料がないんですよ、
うん、
出さないやつがいるじゃないですか、まあ、今回もいたと、うん、いたじゃないですか、
うん、
そう、ああいう子に限って質問すると結構いい答え出してくるやつがいるんですよ、
うん、
そう、だからすごいもったいないなと思ういつも、
うん、なるほど。主張するなんか発言の中で正しいことじゃなくて面白いって思うことを言う人の方がいいんですか。
それで言うとディスカッションなんで会議とも一緒だと思うんですけど、何の話をしてて、誰が何の話をしてて、どこについて論点を置いてるのかっていうところと、それが抽象的な話なのか具体的な話なのかっていうのを聞きながらちゃんと回答できる人っていうのは結構見てます。
うん、
実際に現場とかの会議でなんか具体ハウばっか話す人いるじゃないですか。
まあいますね。
とかやけに打ち手ばっか言うやついるじゃないですか、
うん、
でも聞きたいのって抽象的な課題感のところで認識を合わせたいっていう会議だったりとかすると、うん、話がずれる人とかいるじゃないですか。
うん、
ああいうのってその早めにやっぱ気づいて直してあげないと難しいところがあるし、うん、それを学生時代から分かるもんなんですよね、意外と学校の授業でやってるんで。
へえ。
これはなんかいつ習うんだろうなって普通に考えたんですけど、普通に中学校までの国語で習うんですよ。読者の気持ちは何か述べようとか、
10
項目普通にあるじゃないですか、高校受験の時も、
うん、
やってるし書いてあるし、これしかも指示語、国語の授業のテストとかで指示語に線引いてあって、この指示語は何を指してますかっていうところまで授業でやってるじゃないですか、
うん、
こんなに学校の授業で散々10年以上勉強してきたことなのに、いざ対面で会話するとできなくなっちゃうんですよ。でもできる子はできるんですよ。それがやっぱり学歴の差で出てるのかなと思って。
なるほどな。
でそれを気づかねば、社会人でのんびりとぬくぬく会議出てる人がいっぱい未だにいるじゃないですか、
うん、
会話にならないとか、
うん、
そう、ああいうのがやっぱり新たに採用するって育成コストがかかったりとか、会話のスピード感落ちたり、まあ、その子たち、優秀な子たちだけ集めたインターンとかでそういうのができない子がやっぱり残っちゃうと、やっぱり一人ハンデになっちゃうわけですよね、グループのですね、
うん、
だから極力そういう子たちは、まあインターンに対しての選考だったらあまり通すべきではないよ、
うんうんうん、
っていう話になってくるし。
なるほど。
はい。
な
んかそれは大学で習うとだったら確かにちょっと厳しいかもなとは思うかもしれないけど、うん、中学校まで習うんで、なんかみんな義務教育をすごい甘く見てるなっていう。なんか感じしますね。前ノートにも書いたんですけどね、あの日本、僕は結構日本型教育大嫌いですって話を、以前ポッドキャストしてるかもしれない、
うんうん、
その義務教育で学ぶこととか学ぶべきじゃないことが多いみたいな、
うん、
でも日本の国語って僕は結構いいことを学べる機会だなと思ってる、
うん、
ただビジネス応用に生かされた教育カリキュラムじゃないからもったいないなって思う、
うん、
歴史とか電気とか古事記とかそういう昔の物語とか小説とか伝記とかを元に授業するじゃないですか、
うん、
だからその取り組みやすさを意識したのそれにカリキュラムしてんだろうなと思ってて、
うん、
社会に出ると別に使わないしそれ、
うん、
だからいつかなんか義務教育の中にビジネスの場合こういうケースがあるんでこれで読解力試してみようかみたいなテストとか、まあ、高校入試の試験を入れるとかっていうのはあってほしいなってすごい思って
ました。うん、そうね、まあ、ようやく大学で学ぶとかですもんね、そういう講座というか授業があって、
ね、授業があってですよね、そういうの、
うん、
でも大学の授業も大切なことやんないじゃないですか、言って、だからなんかこうその日本の教育のやり方は僕は良くないなって思っちゃってるところは、
はいはいはい、
うん、ある
議論させるっていう、
そうそうね、そう
含めて、なるほどな、あ、そんな、うん、そんな学生がやっておくべきことはあるんですか、
うん、
まず。なんか場数なんですか、やっぱりこれは。
場数ですね。これ前話しましたよ。あの、ドラクエです。
うん、
就活はドラクエだっていう話をしたんで。どれだけ経験値貯めれるかみたいな話なんで。うん。うん、確実に場数はまずやった方がいいなって思うし、うん、別になんかこのスキルって就活の量とか関係なく、
うん、
対話とか、まあ、いわゆるこう、うん、インターンもそうだけど。社会人だってからも伸ばせるスキルだと思ってるんですよね。
うん、
で、僕今まで本だと思ってたんですよ。それの解決策。
うん、
文章を読む力だよなと思ったけど、うん、でも本読むと、読んでって言うと小説読むやつが多いんですよ。
うん、
で、小説読むやつって想像を膨らませるんで、会話が飛躍するんですよ。
うんうん、
だから小説は読まないでほしい。
ないですか。ラノベ面白いですよ。
いや僕小説好きだったんですよ、大学時代高校時代。でそんな僕が本読むの好きだし活字別に苦手じゃないのに、うん、社会人になって国語力で挫折したんですよ、
うん、
なんでだろうって散々苦戦してなんでなんずっと考えたし、本も10冊以上読んだんですよ、
うん、
それで議事録とかも書いても全然ロジックのない先輩にバチボコに怒られて、
うん、
うわかつくと思って嫌な思いした出張を何で1年以上経験したんですよね、
うん、
だ思ったのやっぱ小説はダメだなと思って、
う
ん、まあその好き嫌いし読みづらさとかも一定はあるかと思う、うん、じゃあ思うんですけど、 僕は小説はあまりおすすめしないかな。で、フレー
うん。
ムワーク書とかもあんまりおすすめしなくて、どちらかっていうと、経験談みたいな。で、伝記に近いものだと思うんですけど、は、勉強になる。なんか、特に僕がすごい勉強になったなっていうのが、日本経営合理化協会が出してる、昔の経営者の本、経営学の本とかあるんですけど、あれはなんかなんだかんだ、社会人になって5年間ぐらいずっといろんな本読んでて、まあ高いんですけどね、あそこの本って。でも、すごい文章綺麗にまとまってるし、なんか学びになることもあるし、あ、こういうビジネスシーンでこういう経営判断したんだとか、まあこの事象に対してこういう考えが思い浮かんだんだみたいなとかをちゃんと原稿化されてるんで、勉強になったなってめっちゃ思ったのと、あとは大学で文学として結構名を馳せてる人の本は好きで読んでたなっていうのあります。いまだにね、よく僕のノートから山田ズーニーさんとか、すごいね、文章を書くなと思うし、素敵で分かりやすいなって思ったりするんで、うん、なんかそこら辺はぜひぜひ読んでほしいなって思う本かな。
ね。じゃあ、社会人になる前にも役立つんで、そういう本を読む、読解力、国語力を上げる、ね。
国語力なんだよなと思う。あとね、そう、国語力で思った、ちょっと話逸れちゃうかもしれないですけど、今日とある大手の証券会社の人と電話したことがあったんですよ。まあ多分窓口担当なんで大したあれじゃないですけど、マジで読解力ないな、こいつと思って。別にこう、あんまそういう窓口の人と喧嘩腰になるの大嫌いなんで、僕。あ、すいません、みたいな、しゃべって言っちゃうんですけど、今日に限ってはそれに対して限度を超えたんで。あれ、経験ないですか？銀行とか、ああいうところで電話すると、やけにたらい回しされる経験。私の部署であって確認できないんで、こっちにつなぎます、こっちにつなぎます、みたいな。もう3回目ぐらいだったんですよ、僕、やられて。あ、まあまあ、3回目は黙ってますよ。そうですね。わかりました、わかりましたって言ったんですけど、さすがに3回目あたりに行ってて、ちょっとなんか僕の認識している全体のフローだと、もうここの部門全部解決される認識で、この次のアクションは特にない認識なのに、なんかこのままだともう1回ぐらい電話しなきゃいけないフローがありそうな気がしたと。で、電話で、今なんかこれやっていただいてると思うんですけど、この次ってなんかあと何回ぐらいどういうステップ踏むんですかみたいな質問したんですよね。で、その質問してるのに、回答が、今私の部分は、こういうルールの上で、こういう取り組みしかできず、こうなんですしか言われないんですよ。質問に対して回答が来ないんですよ。
いやー、なるほどね。まあ、それは、あれですね。マニュアル通りに喋ってます。
あ、きっとすんのだろうなと思って。なんで、あ、ごめんなさい、わかりました、みたいな。言いたいことはすごかったし、それに対しては理解もしてるんで、大丈夫です。ご説明は大丈夫です。で、私は次こういうアクションを取ることも分かってるんですけど、その次のステップってご存知だったりしますかって言ったら、私には分かりかねますみたいな。もう分かってるの最初からそれ言ってくるよみたいな。これに至るまで10分ぐらい電話してるんですよ。なんだこの人たちはと思って。このなんか読解力のなさって、日本のなんか悪い何かしらがあるんだろうなって、今日ちょっと電話で思ったんですよ。ルールとか、礼儀とか、そこに隠されてる何かしらが影響してるんだろうなと思って。そう、すごい嫌な気持ちになったっていう。ちょっと話逸れちゃったんですけど、まあそういう国語力ってビジネスの場合以外でもやっぱ出るんだよなと思って。ないっすか？そういう経験。
いや、まあ、なんか、通じないなーっていうケースは、まあ、全然あります。国語力の問題で。
確かに話が通じないなっていう会話をよくしますよね。二人で。
そ
人の姿が頭にパッて浮かぶんですけど。
ん？ってなるんですよね。これ
んっ
は
て
何
な
の話
る。
だっていうことはよくあるんで、なんかでも訓練の問題なんだなというふうには、捉え、より分かりやすい言葉に言い換え、伝えるという。
いやー、それをなんか、おろそかにしてる人って多いなと思うなっていう。だから割と就活で、その学生さん、就活の話もですけど、学生さんと差別化つく言語力のポイントはそこだと思ってるんですよ。 ちゃんと文章を読んでて、
まあ、確かに
ちゃんと定義を決められてて、何の会話をしてるのか分かっていて、
うん、
でもいや普通にしてれば分かるもんじゃないのって思ってるから、うん、社会人になってもそういう苦労するんだよなと思って、
うん、
だから僕は割と学生さんに対してそういう国語力的なところは見てたりするんですよね、うん、まあ、自分があるわけじゃないけど、そのことを考えると、うん、そっちの方がいい人生を送れるようなと思うし、
うんうんうん、
落ちた理由がわからないが、その言語化力だったらなおいいことだと思った方がいいなって、
うんうんうん、
そう、そういう気持ちにもなってたりします、時々は。
なるほど、
うん、
いやー、じゃあちょっとより自分も言語力、言語力、国語力、
国語力、
うん、
ちなみに1個質問なんですけど、
はい、
中東でやっぱそういう来るじゃないですか、まあ、僕はまあ中東の面談とかそんな回数やったわけじゃないんであれなんですけど、うんうん、いますよね、国語力がない
飲食者。でも、まあ、結構まあほぼ、
うん、どういう評価してるんですか、評価基準に入ってないですか、あんまり。
うん、なんかいわゆる論理的に話せないっていう多分項目に入るんですよね、
うん、
とか、
うん
うん、聞かれた質問が返ってこないとかっていう、
うん、
まあ大体多分この2つに着することは多いかなと思いますけどね、うん、でも全然多いですよやっぱり、
うん、
うん、
その結構落ちるんですかそういうのって、
うん、だから そういうので、はい、落ちますよね。でそういう会話をしない人たちだけの会社ってそうなっちゃいますよねって思います。
おー、あ、まあ、うん、大手で仕組み化されててみたいな。
大手でっていうよりは、どっちかっていうとそういう、なんだろう、国語力がある人たちが集まってる会社に、それがない人が入ると地獄じゃないですか。
まあ、地獄ですね。
なので、そういう人たち、いわゆる国語力がある人たちの会社から見たら、この人はロジカル性がないよねとか、
うん、
質問に対して返ってこないなとかっていうのがやっぱりすごく気になって、うん、そういう人しか周りにいないんで、
うん、
すごく違和感に感じてやっぱり魅力になるっていうケースはありますよね。
うん、
うん、でも全然社会人になってもいますよ。だから教えてくれるまあ人がいなかったんだなぐらいに思うって感じです。
そうっすよね、まあ教えたく、はい、教える側も難しいですけどね、教えるのは、はい、
うん、
なんかね、この前とある経営者さんと六本木で飲んでた時あったんですけど、その経営者さんが言ってくれたんですよね。まあその経営者さん抱えてる社員さん、まあマネージャークラスの人が、あいつこういうとこ悪いんだよみたいな口悪く若干言ってたいたんですけど、可愛がってんだろうなと思って聞いてたんですけど、うん、なんか俺の場合は若い頃その会話とか言語化力とかその構造力とかって議事録で全部学んだんだっていう、
うん、
だから全ての打ち合わせにおいて議事録をまず書く癖づけをさせなきゃいけないし、あいつには俺をやらせ、うん、あいつは中途で俺はそれをさせてあげられなかったみたいな。今からでも全然議事録を一緒に打ち合わせで取らせてるし、それを書き直しとかもやってるんですって。でもそれじゃないとやっぱ治んないと思うんだよな、こういう言語化力とか行動化力ってみたいな言われて、うん、うわ確かにそうだよな、自分もなんかどうやって身につけたかなって考えると、本を読むも確かにそうだけど、議事録めっちゃ書いたなと思って、12時間の録音音声とかをなんか土日とかにひたすら文字起こしして、それを構造化考えて自分で言語化して自分で直していくっていうのやったから、あ、言語化ってこれだけ大事なんだっていうのを学んだなと思ったし、
うんうん、
そういうのを教える機会って普通の仕事はあんまないよなと思って、
うん、
最近しかも AI で議事録取るじゃないですか、
うん、
絶対使わなくなるよなこの言語化力と思って、
うん、
なんか技術の進化が人間の体感につながってる、まさしく典型的な例だろうな、
うん、
すげえ思ったんですよねそこで、
うん、ちょっと国語力スクールでもやりますか、
面白そうですねそれ、
社会人のための国語力スクール。
うん、なんか多分上司としては部下に通わせたいって人いっぱいいると思います、
うん、
で部下からしたら言われたくねえっていうでもね、部下からしたらそれ嬉しいと思った方がいいんだよな絶対に、
うんうん、
それはなんかやりたいな、
うん、
面白いと思う、僕は欲しかったそういうの、
うん、その辺ちょっと考えていきましょうか、
うん、
またじゃあ そうですね。
ねえ、なんか、就活生のためを思ってっていう感じではするんですけど。
うん。
なんかいや、結局、就活でやってることって社会人に通ずることを前提でやっぱり基準として見るから。
うん、
で、それはなんか、年齢問わず共通のことってなんだろうって見たときに、うん、言語化と国語ってすごい大事なんだなって。特に思ったなっていう。まあ、このグループワーク通じてもそうですし、うん、面接でも同じだと思うし。
うん。
うん、採用で見るときに特にそういうの感じるなっていうね、
うん、
お話だったんですけど。
ですね。はい。ちょっと自分も気をつけていきますわ。
いや、で、いいですよ。こういうポッドキャストでは別に言語よりもなくても。なくてもいいけど、ね、仕事していくではやっぱり学んでいかなきゃ、
うん。
僕もまだまだ赤点ギリギリの言語化力なんで、
うん、
ね、今年いっぱい頑張って、8割取れるように、修行していきたいなと。
うん、ですね。こんな感じで、頑張りましょう。
はい。今日めちゃくちゃ僕喋っちゃった。
いやいや。
大丈夫ですよ。
もうですよ。いい気づきになりました。
いや、よかったです。聞いてる人よりも気づきになれば、
ね。そうですね。
嬉しいです。はい。
はい、自分の国語力を一度見つめ直してみましょう。
はい。お願いします。
ということで、以上になります。
はい。
ではでは。お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
さよなら。